Okay. おはようございます、皆さん。It's good to be in the house of God.
神様の家にいることはいいことです。
We're gonna finish this series today, I hope.
今日をメッセージのシリーズの最終日にしたいと思っていますが。
And then we'll have a Christmas message.
そしてその後来週はクリスマスのメッセージに入って。
And then as Thelma announced, we'll have a New Year's together. Or Anna Lynn, I mean.
そして、先ほどアナリンさんがアナウンスしてくれましたけれども1月1日は元旦礼拝で、この場所に集まりたいと思います、その日はです、元旦ですので、礼拝も短くして、子供のキッズチャーチもミニストリーもお休みします。
でもぜひ
ですね、一緒に集まってそして新年を迎えるときにですね一緒に神様をこの場所で礼拝しましょう。
Amen. Amen. Okay, let's read our key verse this morning.
鍵となる聖書の箇所を読みましょう。
せーの。Don't turn your back on wisdom, for she will protect you. Love her, and she will guard you. Getting wisdom is the wisest thing you can do. And whatever else you do, develop good judgment. PowerPoint お願いします。
箴言の4章の6節から7節一緒に読みましょう。はい。知恵を捨てるな。それがあなたを守る。これを愛せ。これがあなたを保つ。知恵を得ることは最も賢いことである。他に何をしようとも悟りを得なさい。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time together.
天のお父様、今、共にいるこの時を感謝します。
Thank you, Lord, that we can freely gather in your name.
あなたの名によって、自由に集まれることを感謝します。
Help us to never take that for granted.
そのことをいつも当たり前と思わないように助けてください。
Lord, let your word just fill us today.
そしてあなたの御言葉によって私たちを満たしてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.Amen. Get my table not moving around so much. Okay, so this series is about making good decisions.
このメッセージのシリーズは良い決断をするというものであります。
It's about making good decisions with wisdom.
それは知恵を使って良い決断をすることであり。
But not with human wisdom, but with God's wisdom.
それは人間的な考えとか人間の知恵ではなくて、神様からやってくる知恵を用いて良い決断をすることです。
And we've looked at three steps or three processes that we can use to help us make good decisions.
そして良い決断をするための助けとなるプロセスを見ていますけれども、今まではですね、3つの段階プロセスを見てきました。
First one was really seeking to hear God's voice and receiving Bible verses of confirmation.
まず最初のステップ、最初のプロセスというのは、私たちが本当に神様を求めて神様の声を聞いて、そして神様の声だと思うことを確認としてくれる聖書の御言葉箇所を受け取るというものでした。
Asking him what he thinks about the decision we want to make.
神様に聞くんですね。神様、この決断をしようと思うんですけれども、あなたはどう思いますか。
And number two was look at the circumstances of your life.
そして2番目のプロセスは今の人生の状況を見てみる。
And that really goes with the number one process is, you know, just really trying to hear what God thinks about your circumstances.
そして一番のポイントとつながっているんですけれども、神様に今私はこの状況の中にいますけれども、あなたはそれをどう思いますか、どう見ていますかと聞くんですね。
And then number three was really receiving peace from the Lord about your decision.
そしてまた三つ目のプロセス段階というのは、これから決めていこう、これから決めてやっていこうということに関して神様からの平安をいただく。
We want peace that comes from and has its roots in God.
神様からやってくる、神様に根付いている平安を持つということが大切です。
Today we're going to look at number four and number five.
そして今日は四つ目と五つ目のプロセスを見ていきましょう。
And just remember that we have a card back there that has all these points and also hearing God's voice on them if you didn't get one or you lost yours.
そして今まで語っているポイント全部で今日で5つ目に入りますけれども、その5つのポイントが書いてあるカードが後ろのテーブルのところに置いてありますので、裏には神様の声を聞くという方法のやり方も書いてありますので、ぜひ皆さんまだ持っていない方はお持ちください。なくした方もまだ余分にありますので持って行ってください。
And the fourth process is to talk to your leaders.
4つ目のプロセスというのは、4つ目の方法ですけれども、あなたのリーダーと話をする。
Now, if you're making a decision about which restaurant to go to, you don't need to come to your leaders for that.
今日はどこのレストランに行って食事をしようかなって考えているときに、自分のリーダーにわざわざ電話してどうしようかって聞く必要はないんですが。
Should we celebrate Nyla's birthday or not? You don't need to ask your leaders about that.
Nyla さんの誕生日がやってくるけど、お祝いしたらいいかな、どうしよう。それはね、リーダーにわざわざ相談しなくていいというのは、もちろんね、ナイラさんの誕生日をお祝いするべきだからね、わざわざそこまでリーダーのところに行く必要はないんですが。
But when you're making big decisions, your leaders can actually help give you wisdom.
もし私たちがなんか大きな決断をしなければいけない、重大な決断をしなければいけないときに、リーダーに話しに時に相談すると、リーダーが知恵をくれて助けてくれます。
It's good to see if your leaders have peace about the decision that you're going to be making.
あなたが決断しようとしていることについて、あなたのリーダーは平安を持っているかということを考えるのはとても大切です。
You know, Proverbs, which is full of wisdom,
箴言という箇所が聖書にありますけれども、そこには多くの知恵があり、知恵で満ちている聖書の書ですけれども。
Proverbs 13:10 says, Pride leads to conflict, but those who take advice are wise.
高ぶりはただ争いを生じ、知恵は勧告を聞く者と共にある。
Hebrews 13:17,
そしてヘブル人への手紙の13章の17節は、
Says, obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your souls, and they are accountable to God. Give them reason to do this with joy and not with sorrow. That would certainly not be for your benefit.
あなた方の霊的指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですから、この人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないと、あなた方の益にならないからです。
In Proverbs 20:18,
また、箴言の20章の18節。
Says, plans succeed through good counsel. Don't go to war without wise advice.
相談して計画を整え、優れた指揮のもとに、戦いを交えよう。
Now remember, ultimately, you are the one who must make the decision.
もちろんですね、最終的に決断をするのは皆さんです。
And you must live with the consequences of your decision.
そしてまたそのことを決めて、やったら、その決断には結果がやってきますから、その結果を追うのはもちろん皆さんです。
But God has put leaders in your life for a reason.
しかし神様が皆さんの上にリーダー、指導者というか人たちを置いた理由は理由があるんですね。
Because God wants you to use them for godly advice.
というのは神様は指導者たちを、リーダーたちを神様の御心にかなった知恵を人々に語るために用いたいのです。
Because the Bible says that they watch over your soul.
というのは聖書は言っていますね。リーダーたちは、指導者たちはあなた方の魂の見張りをしています。
Do you ever think about talking to your leaders when you're making big decisions?
何か重大な、とても大切で大きな決断をするときに、リーダーのところに相談に行こうかなって思ったことありますか?
To be honest, most people don't.
正直に言ってみると、ほとんどの人はそうしないと思うんですね。
But I've had many people come for me for advice over the years.
でももう何年もの間、私のところに、相談に来てくれた人がたくさんいます。
And especially our life group leaders.
特に、私たちの教会にいるライフグループのリーダーの皆さんは来てくれています。そしてアドバイスをして、そして神様の観点からその決断を、状況を見ることができるような助けができていると思います。
Because sometimes we can only see our own perspective.
というのは時々私たちの見方しか自分の観点でしか物事を見ることができないからです。
Because our emotions get in the way, right?
そして私たちの感情が高ぶってそれを通して見てしまうことがあるんですね。
And sometimes pride gets in the way. It's my decision and you don't have any right to say what you want to say.
時々傲慢なまた高ぶる心がやってきて、これは私の決断だから私一人でやればいいんだ、あなたがそれに口を挟む必要はないって思ってしまうことがあるんですね。
But remember that God has put leaders in your life for your good and not for evil.
しかしこのことを覚えていてください。神様は皆さんの益のために、悪のためではなく、皆さんの益のためにリーダー、指導者を皆さんの上に置いたんです。
But I've also had other people who come to me for advice, but they're not really looking for advice.
でもこのような人たちもいました。私のところにアドバイスを求めてくるんですけれども、実はそれをアドバイスは求めていない。
They come just hoping that I will agree with what they've already decided to do in their hearts.
そのような人たちが来る理由は、彼らがもうすでに決めたことに私が同意してくれることを、その同意の言葉を聞きたいから来るんですね。
And if I don't agree with them, they go and try to find someone else who will agree with them.
でも彼らに私が同意しないと、今度は別の人のところに行って、彼らと同意してくれる人を探して求めていくんですね。
And many times those are the ones who find themselves in crisis after crisis.
そのような方々はですね、多くの場合もう大変なことを危機というものが繰り返しやってくるんですね。
Because they're living on their own selfish desires.
というのはそのような人たちは利己主義的な自己中心的な思いを持ちながらそれに従って生きてしまうからです。
And there are many even Christians who don't take advantage of the anointing that's upon their leaders.
そして、クリスチャンでさえも神様から油を注がれているリーダーのところに行くというその利点を用いようとしないんですね。
And I appreciate our life group leaders because they do when they're making big decisions. They want to know what we think.
そして私がとてもこの教会のライフグループリーダーの方々について感謝していることは、特に大きい決断をしなければいけないときは私のところに来てアドバイスを求めてくれるからです。
And I try to help them see God's perspective.
そしてそのような時があるとき、そのような時はですね、神様からの観点、からアドバイスを、そして言葉をするようにしています。
That doesn't mean they always take my advice.
だからといって彼らが常に私のアドバイスを聞いてそれに従うとは限りませんが、
But they come with open hearts to hear another perspective.
でも心を開いて別の人の観点を知りたい、見方を、考えを知りたいと思って来てくれます。
Because ultimately, as I said, the decisions you make, you have to live with.
先ほども言いましたけれども、最終的には自分が決めてそれをしたらその結果を追うのは自分なんですね。
Just for an example, a big decision that Kaku and I made.
実例として私と Kaku が下した大きな決断の一つとして、
was to move to Japan.
日本に移り住んでくることでした。
Kaku had been living in the States, almost 7.5 years.
その時は、私は日本にもう7年半、日本じゃなかった。アメリカに7年半ぐらい住んでいて。
She really liked American culture.
アメリカの文化も好きで。
Wasn't that excited about moving back to Japan?
そんなにまた日本に移り住んでくることをワクワクしていたわけではありません。
For me, Japan culture was completely different from my American culture.
私にとってはですね、彼にとっては日本の文化というのは全く違うもので、異文化でした。
And, but we both felt that God was speaking to us to move to Japan.
しかし二人でやはり神様が日本に住みなさいと語っていらっしゃることを感じました。
To reach out to her parents and family.
親にまた家族に神様のことを手を差し伸べて伝えるという目的を持って、
And to plant a church.
そして教会を開拓する。
And, you know, we felt we heard from God.
そして神様の声を聞いたと思いましたから。
We had Bible verses of confirmation.
神様からの聖書の言葉を いただき確認となり、
Circumstances were not perfect, but we knew it would take faith to make this decision.
状況は完璧ではありませんでしたが、そのような中でやっぱり信仰の一歩が必要だと感じました。
We had peace about it.
来ることに平安は感じました。
But we also wanted to hear what our leaders thought.
でもそのことに関して、自分のリーダーは霊的指導者はどう思うかということをアドバイスを求めました。
We talked to our pastor.
牧師に相談して。
We talked to our district pastor.
またその私たちが住んでいた地域をに使えていた牧師先生にも。
It was a big church.
相談しました。大きい教会なのでそれぞれの地区に牧師が任命されていたんですね。
We talked to our missions pastor.
また宣教師のリーダーを務めていた牧師先生にも話して。
And we wanted to get everyone's blessing for the decision that we were making.
から祝福を得たいと、この決断に関して祝福を得たいと思いました。
It was a big step of faith for me to say, God, I'm not going to move ahead.Until my pastors see the same thing that I'm seeing that you want us to do.
神様、あなたが望んでいらっしゃることをことはこうだと感じましたけれども、でも自分のリーダーが同じように見てくれるまで、私は日本には行きませんと神様に祈ることは大きな信仰の一歩でした。
Because I believe that they were for me and not against me.
というのは、リーダーの方々は、先生は、私の敵対者ではなく私の味方をしてくれる方だと信じていたからです。
And I not only wanted their blessing, but I wanted their perspective and advice.
またリーダーからの祝福だけではなく、リーダーからのリーダーがどう考えているか、リーダーの観点を見方を聞きたいと思いました。
I could have said they don't know me that well and it's my decision to make.
そのリーダーの方々は私のこともそんなに知らないから、これは自分の決断だからっていうこともできたんですが、でもそうしないで自分自身を神様に明け渡して信頼する時でもありました。そして聖霊様が私たちの心に語りかけてくださったように、同じ聖霊様がリーダーの心にも語りかけてくださると信じました。
And, you know, and God did speak to them.
そして神様はそのような先生方リーダーの上に語りかけてくださって、
And we received their blessings.
祝福を先生方も祝福してくれました。
And we received advice about what might happen when we moved to Japan.
そして日本に引っ越したらこういうことが起こるというようなアドバイスもいただきました。
And we even received my parents and her parents' blessing to come. Yeah, your parents wanted us to come, right?But I also received my parents' blessing too.
そして私の両親からも、私の妻の両親からも祝福をもらいました。
And here we are, 34 years later.
そして34年後。
Happily married.
まだ結婚してます。よかったね。
Celebrating our 34th anniversary tomorrow.
結婚していますと。
Celebrating our 34th anniversary tomorrow.
明日ですね、実は結婚記念日なんですね、34年。
And still believing that God has called us here to minister.
そして、今もですね、神様が私たちをこの場所に召して、イエス様のことを伝えるという召しがあることを信じています。
And it has given us a deeper appreciation for really trusting in our leaders.
そしてこのことを通して、やはり自分の指導者、霊的指導者、リーダーを信頼するということを学びました。
And I still, rely upon Pastor Scott when I'm making big decisions.
そして今でもですね、私の今の霊的リーダーであるスコット先生に頼るんですね。特に大きい決断をしなければいけないときには、先生のところに相談に行きます。
So I want to encourage you to don't be afraid of your leaders when you're making big decisions.
ですから大きな決断を、重大な決断をしなければいけないときには、自分のリーダーのことを怖がる必要ないんですね。
Trust the Holy Spirit in them.
心配しないで、怖がらないで相談に行ってください。聖霊様がリーダーの中にも働いて語ってくださることを信頼しましょう。
Trust that they only want God's best for you.
そして自分のリーダーは神様が持ってらっしゃる最善を、神様が私に対して持ってらっしゃる最善をリーダーも望んでくれているんだということを信じましょう。
And so the question becomes, do you trust your leaders
ですから、皆さんに聞きたいことは、あなたは自分のリーダーを信頼してますか?
Do you want God's best for you?
そして神様は自分に対してベストを最善を願っていらっしゃるということを信じてますか？
Do you trust that your leaders only want God's best for you?
そして自分のリーダーは私の人生に神様の最善が成し遂げられることを望んでいると信じますか？
Ask them what they see that you might not be seeing.
そしてもしかしたら自分では見えない部分があるかもしれないからリーダーに聞いてみてください。
Do they have peace about the decision you're making?
またこれから決めようとしていることに関してそれをリーダーに伝えたらリーダーはどう感じますか？リーダーはあそうだね平安があるよって言ってくれるだろうか。
The leader might not always agree with your decision.
もしかしたら自分が決めようとしていることに自分のリーダーが常に賛成してくれるとは限りませんが、
They might agree and have peace.
もしかしたらそれに賛成してくれて平安を持つかもしれません。
But you have to trust that they are for you and not against you.
でもどっちであっても自分のリーダーは私の味方であって私に敵対していないんだということを信じなければいけないと思います。
Because leaders can give you a perspective that sometimes you can't see on your own.
すみません、パワーポイントがちゃんとできていませんでした。ことを通してやってくる。多くの時リーダーたちは自分が見えないところを教えてくれる、自分の見えない観点から物事を見ていますと。
You know, we all have blind spots in our lives.
私たちには、私たち全員に関して言えることですが、どこか見えない部分があるんですね。
Especially when we're making big decisions, our emotions and desires can get in the way and we all have blind spots.
時々ですね、何か大きな決断をしなければいけないという時には感情が高ぶってしまってやっぱり見えてない部分があるんですね。
So it's good to talk to your life group leaders. Good to talk to your pastors.
ですから自分のライフグループに相談してみましょう。話してみましょう。牧師に相談してみましょう。
Because maybe they can see the bigger picture that you're not seeing.
もしかしたら自分では見えていないもっと大きな映画を大きな部分をですね、リーダーは見ることができるかもしれないからです。
You know, we can make mistakes. We're not perfect.
もちろんリーダーは完璧ではありませんから間違います。
But even when we make mistakes, if you come honoring your leaders, God brings something good out of it.
しかし、リーダーがたとえ間違えたとしても、自分のリーダーを尊ぶことを忘れずにいたら、その間違いの中を通して神様が何かいいことを生み出してくれます。
You know, when Moses and the Israelites were traveling through the wilderness,
モーセという人が、また彼が導いていた、イスラエルの民がですね、アラノを通っていたときに、
It said that tribe of Israel, they would line up all day long just to have a little bit of time to talk to Moses.
イスラエルの民たちは部族ごとに、モーセのところに行って、モーセと話をするために列を作ったと聖書は言っています。
Why would they do such a thing?
どうして本当に短い時間しか彼とは話せなかったんですけれども、そのようなことをイスラエルの民はしたんでしょうか。
Because they knew that Moses had an anointing from God and had wisdom from God.
というのはイスラエルの民たちは、モーセは神様からの油注ぎを持っていて、そして神様からの知恵を持っているということを知っていたからです。
So you have to trust that there is anointing upon your leaders.
ですから、自分のリーダーの上には油注ぎがあると、神様からの油注ぎがあるということを信頼しなければいけません。
Amen. Amen. And so let's look at the last step.
最後のステップに行きましょう。
How does it affect your walk with the Lord and your spiritual family? The decision that you want to make.
それはあなた、それはというのは決断ですね。その決断をすることによって、それがあなたの主との歩み、そして霊的家族との歩みにどのような影響を与えるだろうか。
You can ask yourself, is my decision drawing me closer to God and my spiritual family?
このことを決めてやっていたら、それによって私は主ともっと近くなって歩むことができるだろうか。これを決めてやっていたら、私と霊的家族との歩みはもっと近くなるだろうか。
Or is it going to draw me away from my spiritual family?
それとも、それを決めてやることによって、私の霊的家族から遠ざかってしまうだろうか。
Just for an example, there's been people who were members here.
例えば実例ですけれども、この教会のもうメンバーになった方々で、
And they found a better job.
もっといい仕事を見つけて、
And so they thought, I'm going to make more money. I'll have a better job. I'm going to move away and take this job.
いい仕事こっちの方、今の仕事よりもこっち今新しく見つけた仕事の方がもっといい仕事だから、そっちに着こう。じゃあここからもう去ろう。
And they stopped going to church.
でもそれをしてしまって、教会に行くことをやめてしまった人もいるんですね。
They lost that connection with spiritual family.
というのはやっぱり新しい仕事に着くことによって、
And they're not
霊的家族とのつながりというものがなくなってしまったんですね。
And they're not really serving the Lord anymore.
だから教会に行かなくなるとやっぱり神様に仕えることもやめてしまうんですね。
The decision they made caused them to choose something else over their closeness with God.
ですからこれある決断をしてそれをすることによってその決断をしてそれをすることによって、神様との親密な関係が壊れてしまったんですね。
Not trying to be proud with you. I'm not trying to be proud.
Proud. 自慢するわけではありませんが。
But I chose to stay close to church and close to spiritual family over being close to where I worked.
私の人生を振り返ってこうだったんですけれども、仕事場に近い場所に住むよりも、自分の教会に近い場所を選んで住んでいました。
And I think that's why God has used me so much.
だからやはりいつも神様とまた霊的家族と近くにいようと願ってそれをしてきましたので、神様が私を用いてくださっていると信じます。
When I went to college and we moved out of the dorms at college, we got a place that was close to church.
そして、聖書学校の寮に住まないで今度はアパートに住むときもやはり教会に近いアパートに住んでいました。
We bought a house and we bought a house that was close to church.
そして、家も買ったんですけれどもやっぱり教会に近い家を買いました。
Because we wanted to stay close.To spiritual family.
というのはその理由はですね、やはり霊的家族、教会と、近い場所に住みたいと願ったからです。
We wanted to be involved in what God was doing through our spiritual family.
それは霊的家族を通して神様がなさっている働きにいつも関わっていたいと思ったからです。
And so it's always good to ask questions. How does my decision affect my walk with the Lord and my spiritual family?
ですから、このことをいつも問いかけてください。私の決断、それはというのは、私の決断は、私の主との歩み、また霊的家族との歩みにどのような影響を及ぼすだろうか。
Paul says in Philippians, do not act out of selfish ambition or conceit, but with humility think of others as being better than yourselves.
フィリピルトの手紙でパウロはこう言っています。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。
Don't be concerned about your own interests, but also be concerned about the interests of others.
自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。
Is spiritual family important to you?Yeah, I'm asking.
皆さんにとって霊的家族は大切ですか?
You know, for me, spiritual family has always been very important.
私にとっては常にこの霊的家族、この教会の家族というのはとても大切でした。
Because I've seen the process of how people fall away from God.
その理由はですね、霊的家族から遠ざかって、そして結局神様から離れてしまった人の姿を見ているからです。
First of all, they startputting something else more important than God and spiritual family.
その人たちは最初はですね、まず最初に神様とか霊的家族よりも他のことを大切にしてしまうんですね。
They stop reading their Bible.
例えば聖書を読まなくなるとか。
They stop connecting with spiritual family.
また霊的家族とのつながりをやめてしまうとか。
Then they stop coming to church.
そして教会に来ることもやめてしまって。
And pretty soon you never see them again.
そしてそのような人たちの姿を見ることはなくなってしまうんですね。
And it's because they put other things more important than God and spiritual family.
その理由はですね、やはり神様とか霊的家族、教会家族以上に他の事柄を、他のものを、他の人を大切にしてしまうからです。
So you have to ask yourself.
だから自分に聞いてみましょう。
Is your decisions pulling you away from spiritual family?
自分の決断は 自分と霊的家族を遠ざけているだろうか。
Pulling you away from coming to church and seeking the Lord.
この決断は、この決断をしてやる、この決断をしてすることによって、教会に来ることから遠ざかっているだろうか。
Just coming to church and worshiping together.
神様、霊的家族と集まって神様を礼拝することをこの決断は阻んでいるだろうか、止めているだろうか。
God created us to live and flourish in community.
神はコミュニティの中で生き、繁栄するように私たちを作られた。
You know, Hebrews tells us, let us continue to consider how to motivate one another to love and good deeds.
ヘブル人の手紙はこう言っています。また互いに進め合って、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。
You can't do that if spiritual family is not important to you.
このことはですね、自分にとって霊的家族が大切でなかったらできません。
It says, don't neglect meeting together as is the habit of some, but encouraging one another even more as you see the day of the Lord coming nearer.
ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。
You know, there are people around the world dying because they try to gather together to serve the Lord.
神様に仕えるために共に集まろうとすることで殺されてしまう人もいるんですね、世の中、他の世界には。
Did you know that?
知ってましたか?
There's people around the world that if they gather to worship the Lord together, they can be killed. Their head can be chopped off.
世界の中にはある国の中には、神様を礼拝するために集まることだけで、殺されてしまうという危険にさらされている人たちがいるんですね。
But yet sometimes we take it for granted that church is always here.
でも私たちはですね、そうではないので、それが当たり前になって、集まれることが当たり前になって、教会はいつでもあるから、いつでも行けるからっていうふうにこう当たり前になってしまうんですね。
And when we have that attitude, well, church is always here. I can just go whenever I feel like it.
教会毎週やっていつもそこにあるから行けるときに行けばいいやっていう態度を持ってしまうんですね。
Pretty soon we find other things that become more important to us than gathering together a spiritual family.
そのような態度を持ってしまう、そのような気持ちを持ってしまうと、だんだんだんだん教会に足を運ばなくなって、霊的家族も大切でなくなるんですね。
And church, coming to church can become meaningless to us.
そうなってしまうと、教会に来ることが意味がなくなってしまうんですね。
Now we want to come to encourage one another.
私たちがこの場所に来るのは互いに励まし合うためです。
But we should come expecting God to speak to us.
そしてまた神様が私、ここに来ることによって、この場所で神様が私に語りかけてくれるということを期待を持っていきましょう。
Expecting miracles to happen.
奇跡が起こることを期待していきましょう。
Expecting the Holy Spirit to come upon us.
そして聖霊様が私たちの上に下るということを期待していきましょう。
Amen?Do you come to church expecting God to do something?
この場所に来て、そのこの場所で神様が何か素晴らしいことをしてくれるって期待してきます?
We should come expecting God to move in our lives.
私たちの人生の中で神様が働いてくださることを期待して、その期待感を持ってきましょう。
Excited, we can come to church.
教会に来れるんだってもうワクワクした気持ちで来ましょう。
And no one can cut my head off for coming to church.
そして、教会に来ることによって私は首を切られることがないってことを感謝してきましょう。
Amen. It's hard to come to church if we're coming for the wrong reason.
間違った動機で理由で教会に来ると教会に来ることが大変になります。
If we feel like, pastor's going to be angry at me if I don't come to church.
もう今週の日曜日教会に行かなかったら牧師から怒られるからっていう理由で来たら意味がなくなってしまいます。
Oh, my life group leader is going to be asking, why aren't you coming to church?
もし今日教会に行かなかったらライフグループリーダーからすぐ連絡が来てどうして今日この教会来なかったのって言われるから
教会
に来る理由はライフグループリーダーから連絡が来ないために
You're coming for the wrong reasons.
そうだったらね教会に来る理由が間違ってますよ皆さん
And it will create a bitterness in your heart towards God and towards your spiritual family.
そうだったら、神様に対してまた自分の霊的家族とかリーダーに対して苦々しい思いが湧いてきてしまいます。
They call you because they care about you.
ライフグループリーダーが連絡どうしたのってこう連絡くれる理由は皆さんのことが大切だから気にかけているから。
They call you because they want to do life with you.
皆さんに連絡する理由は皆さんと一緒に人生を生きていきたいから。
Amen?God is so gracious to us.
神様は本当に恵み深いお方で私たちに恵みをくださいます。
And I want us to come because we expect God to do something in our lives.
そして私たちの人生で神様が何か素晴らしいことをするからという期待を持ってこの場所に集まりたいです。
I don't want to come just because it's Sunday and that's what's expected of me.
今日は日曜日だから教会に行くことが期待されているからという理由で来たくありません。
You know, I heard one time this person said, I don't really feel like talking to his wife. He said, I don't really feel like going to church this Sunday.
ある旦那さんが奥さんにこう言ったという話を聞きました。今日あんまり教会に行きたくないんだけど。
And the wife responded.
で奥さんがそれに答えたんですね。
You have to go.
行かなきゃダメだよ。
You're the pastor.
あなたが牧師でしょ。やばいね。
Let's not be that way.
そうならないように皆さん。ね、
I'm excited to come.
私は教会に来ることが、ことを本当に思うとワクワクします。
Because I want to see how God's going to touch your lives.
というのは神様がどのような形で皆さんの人生、皆さんお一人一人の人生に触れるかということを見たいからです。
You know, as I'm preparing the message, I'm saying, God, I want you to speak.Your words to speak through me.
このメッセージを準備しているときに本当に神様に祈ったんですね。どうぞあなたの言葉がそこに集う方々に触れてくださいますように。
If it's just my own words, God, it's not going to touch people's lives.
この今準備していることが私の言葉だったら人々の人生に触れることはできません。
And I want people to go away from here thinking.I'm glad I came to church today.
私はですね、この場所に集ってくださっている皆さんがこの場所を出るときに、ああ教会に今日行ってよかったって思えるようなものにこの礼拝がなってほしいと願うんですね。
That they heard from God, not just hear from me.
その私の言葉じゃなくて、今日礼拝に出たら神様の言葉を聞いたんだと思えるように。
Because I'm no one special.
というのは私は特別なものではありません。
I have the same struggles that you have.
皆さんの葛藤と同じような葛藤を私は持っています。
Amen. Let's be excited to come to church.
ですから、教会に来ることを、教会に来るときにもワクワクして期待感を持ってきましょう。
Let not offenses with others keep us from coming to church.
そしてもしこの場所で誰かから傷つけられることがあっても、その傷によっても教会は行かないっていうふうにならないように、その傷が私たちが教会に来ることを止めないようにしましょう。
Paul says, make allowances for each other's faults.And forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must also forgive others.
互いに忍び合い、パウロは言っています。誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。
Let that become a lifestyle.
この聖書の箇所が私たちのライフスタイルになるようにしていきましょう。
You know, families, natural families, offend one another.
ですね。自分の肉親の家族は互いを傷つけ合うことありますよね。
It's no different.
気を悪くすることありますよね。
It's no different in spiritual families.
だからこの霊的家族にもそういうことが起こってしまいます。
But we have to say, no, we're family, and we choose to forgive one another.
でも私たちは霊的家族で家族だから互いを許し合うことを選んでやりますと。やっていきましょう。
We choose to ask for forgiveness and we choose to extend forgiveness to others.
私は選んで許しを請い、そして誰かから許しを求められたら選んで許します。
That's what makes us different from the world.
それをするときに私たちのこの霊的家族は世の中のものとは違くなっていきます。
Our willingness to love and forgive.
それは喜んで自ら愛し許すということ、それが違いをもたらします。
Amen.Amen. Let's stand up. Let's pray.
立ちください。一緒にお祈りしましょう。
Father, you are a good and awesome God.
天のお父様、あなたは素晴らしい神様です。偉大な神様です。
You desire to speak to us, Lord.
あなたは私たちに語りたいと願っていらっしゃるのです。
Lord, you desire to change us.
そしてあなたは私たちを変えたいと願っていらっしゃいます。
Lord, thank you for your word today.
主よ、あなたの言葉を今日感謝します。
God, let us go from here with a new perspective.
そして今日この場所を出るときに違う見方ができるように助けてください。
Help us to apply these words to our decisions, Lord.
そして今日、今まで聞いた言葉を私の決断の中に生かしていくことができますように助けてください。
That you would always stay first in our lives.
そして何よりも、まずあなたが私たちの人生の中で第一の方でありますように。
And it would be evident in the joy that we have in coming to church.
そしてそれが、私たちが教会に来ることを喜ぶときに、見えてきますように、明らかになりますように。そしてまたそれが、互いを許し合うときに明らかになりますように。
Jesus,
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
Let's enjoy our life groups.
今日、ライフグループです。